それではローマ書8章の26節から読み出します。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなししてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。もう一箇所、ピリピ1章350ページです。ピリピ1章の9節から11節、350ページです。9節から拝読いたします。私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の見栄えと誉れが表されますように。今日のお証しは山田由美姉妹です。ではよろしくお願いします。
まあ、畑はその何ですか、緊急性を覚えてまだ、まあ、見舞いに行ったそうです。結局、まあ、緊急性を覚えることこそが大切なのではないでしょうか。パウロはもうすでに救いに預かった人々のために本当に祈っただけではなく、祈りの中で戦い続けたなのではないかと思います。あなた方が真の知識を知ることができるように、まあ、真の知識とは言うまではなく、主の御心を知ることです。御心とは結局まず家族、親戚、知り合いの人々の永遠の幸せ、まあ救いそのものなのではないでしょうか。けども今朝も一人の宇都宮から若い姉妹と話したんですけど、彼女もやっぱり病気になったおじいちゃん救われてもらいたいけど、ちょっと勇気がないし、何を話したらいいかわからないし、けどもやっぱり自分の子供からまああまり説教を聞きたくなくても、孫だったらやっぱり違うよ、必ず喜ぶ、700メートルしか離れていないところで住んでるから、やっぱりできるだけよく行きなさいよ、必ず通知ます。結局イエス様をしてもらいたい、そういう気持ちだけ言っても何も話すチャンスがなくても、必ず主は働いてくださいます。けども、ね、家族の救い、知り合いの人々の救いについて考えると、やっぱりドキドキ気持ち的重くなる、どうしましょうか。けども現実問題として、主によって導かれている人々とは、みんな家族を通して、親戚を通して、知り合いの人々によって来られた人々ばっかりです。全く知らない他人の人は見られないよ。今回も別府で、まあ、中何人の人々一度、まあ、祈ってイエス様の皆を呼び求めたんですけども、結局家族の人々、知り合いの人々ばっかりです。他人のために心配してもね、もう無理なんです、できません。知り合いの人々のためだけ祈れば、それでもう精一杯なのではないでしょうか。けどもどうすればいいかわからないから、パウロはいつもやっぱり、我々はいくら弱くても何も知らなくてもいいだろう、御霊は知ってる、御霊はできる。イエス様も天にお帰りになる前にはっきり言われたのです。私は 見えなくなるのはあなたがなるのはあなた方にとって本当はいいんですね。今まで私はただあなた方の隣にあなた方の近くにいただけであって、けど今回私は御霊を通してあなた方の中に住むようになる。全く違う。私は今まであなた方をまあ進められることができた、けど今回私はあなた方の中に力そのものとなる。あなた方は弱くても結構、けど私に頼れば必ず実になります。この間言いましたように、まあ救われていない人々にとってどうしても必要なのは、まあ正直素直になることです。あなた方は悔い改めて子供のようにならない限り決して天の御国に入ることはできない。結局ヘリコであれば受け入れられます。これこそ素晴らしい福音なのではないでしょうか。そしてイエス様によって持ち上がれようと願う人々にとってもどうしても必要なのは、まあいつも言ってるんですけど、聞き耳を持つこと。主よ、わからないから教えてください。あなたの御心を行うことを明らかにしてください。あなたこそ私の神であられますから、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるようにと、もうすでに三千年前にダビデは祈ったのです。自分でいくら考えてもわからない、あなたの霊が導いてくださらなければあらゆる人間の努力は虚しいとダビデははっきり分かったのです。そしてこの間、使徒行伝の発祥でしたかね、ピリポという伝道者について少し考えてまいりました。彼は結局御霊に導かれたのです。どうして御霊に導かれたかと言いますと、結局聞く耳を持っていたからです。御霊はああしなさいと言った時、彼はどうして嫌です、面白くないと思わなかったんです。どうしてかなぜかわからないのに従った結果として、まあ一人のアフリカからエルサレムまで来た人は、まあ導かれ救われたのです。もちろん主はこの一人の人の救いを考えたよりも、アフリカで悩んで苦しんでいる人々の多くの人々の救いを考えて彼を、まあ導いたのです。そしてこのピリポという男こそがやっぱり研究生を覚えて走ったのです。主が何かをするように彼に命令を与えになりましたから、彼は急ぐようになりました。彼は主の命令を果たす覚悟でした。それから福音が、すなわちイエス様ご自身が委ねられたから彼は急ぎました。彼は福音の述べ伝える覚悟でした。一つの教えを述べ伝えようよりもイエス様を紹介したいと彼は願ったのです。それからまあ緊急を要すること、すなわち生死に関わることが問題となっていたから、彼はのんびりすることができなかったのです。急ぎました。また救われなければならない魂を見たから、彼はもう走るようになってしまったのです。この魂をイエス様の身元に導きたいと切に望みました。そして主のご計画が実現されるために、あるいは救われた魂が結局用いられなければならない。救われた人々を通して我々のまだ知らない人々も導かれなければならないのです。まあ聞く耳を持つこと、すなわち主よ教えてください、どうすればいいかわからない、この心構えがあれば主は間違いなく教えてください。教えた結果として知るようになります。確信するようになります。 確信がなければ祈ってもあまり意味のないことです。これは御心であるとわかればやっぱりもう感謝することができる。主は必ず奇跡を成してくださいます。言うまでもなく、また大切なのは従うことです。どうしてかなぜかと全然わからなくても関係ない。従うと主は必ず恵んでくださいます。従わないことは偶像礼拝の罪であるとサムエルは当地の従おうとしないサウロ王にはっきり主の召使いとして言ったのであります。あなたが主の御言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。彼は王になった時本当に、人気者であり祝福された用いられた男でした。けども下が王としなくなった時からやっぱり祝福もなくなったのです。主よお話しください。私を使わせてください。導いてください。この心が曲がると主は大いに祝福してくださるのです。あなたは主の言葉を退けたのから主もあなたを大いから退けた。将来は地獄なのではない。彼は間違いなく神のために属していたもので救われていました、サウル王は。けども王様として主の道具として用いられなくなってしまったからです。誠の知恵を失ったなのではないでしょうか。誠の知恵とは何なのでしょうか。主を恐ぐことです。詩篇の111編の一節に主を恐ぐことは知恵の始めと書かれています。主を恐ぐこととはもちろん主は恐ろしいお方ですか、大変だ大変だ、そういう心配じゃないんです。主を恐ぐこととはやっぱり主の前に小さくなることです。語ってください、教えてください、従いたいからですという態度を取ることです。主によって用いられる人々とはいつも例外なく主を恐れた人々です。最も祝福された男の一人は間違いなくアブラハムなのではないかと思います。人間としてからは立派な人格者でした。主の恵みによって透き通った人に変えられたのです。けども彼は傲慢にならず、かえって私は塵灰に過ぎませんと言ったのです。私は塵灰に過ぎないという意味は私は全く役に立たないものです。捨てられてもいい、滅んでもいいということを意味しているなのではないでしょうか。全く役に立たないものです。大切にされなくても中、当たり前なのではないかと。だからこそ彼は用いられるようになったのです。ヨブも同じことを言ったのです。私自ら恨み、塵灰の中で食います。結局良いところはない。詩篇の作者の一人は、私は愚かで悟りがなく、あなたに対しては獣のようであったと言ったのです。もちろん他の主によって用いられた人々はみんな同じ態度を取りました。私は汚れたものです、私は罪深いものです、どうしましょうか。主の探して求められている人々とは、いわゆる立派な人々ではない、へりくだって心を砕かれた人々です。すなわち主の光によって照らされて自分の道目さを知るようになった人々です。イサヤは 確かに主に出会った時、主の声を聞いた時、主と父の見た時、ただ叫んだのです。私はもう滅びるばかりだ、汚れたものですと。けども彼は清められるようになり、主よ私を使わせてくださいと願うようになったのです。この願いはもちろん必ず聞かれます。彼は大いに祝福されたのです。そして彼は、まあ、彼の祝福された人生の一つの秘訣として次のように言ったのです。イサヤ書66章の2節です。主の御告げ